やはりこうならないと変われなかったのかもしれないし、はい、まあ、これから変われるかどうかまだまだ未知数ですけど、はいはい、まあ、私の家族もここでこうやって子供5人とか夫婦で暮らしてますけどね、なんかもう一人もう一つそのしっくりこないっていうのは正直あるんですよね。だからまあ昔ね山の中で、あといって今戻れないけども、そのそれはやはりこれからもう一遍ね作り直していく。例えばここだったら屋根が広いんで、屋根の上に40キロワットぐらいあのソーラーが乗るそうやから、じゃあそれをとにかくやってみようかとかね、まああの食料もエネルギーも水も自給してね、あのまあそう贅沢はできないけども、かと言いながら今更パソコン使わないとかいうわけにいかないんで、あのそのパソコンをあるいは明かりをですね取れるぐらいの技術は今もういろんな方法がありますから、それは一年中セントラルヒーティングみたいなことはできないにしても、寒ければジャンパーね服着とけばいいわけで、なんていうのかな、まあ今までみたいな生き方を少しずつあの無駄なところを削ってね、あのまああくまで最終は自給自足と、それ自分たちの身近なものを利用して食べたり飲んだり、まあ残念ながらちょっとこの原発の事故でですね空気までですねもう汚染されましたんで、まあ水とか食べ物はもちろんですが、人間の体内の中で一番たくさん毎日取ってるのは実は空気なんですよ。空気が一番出たり入ったりしてるからね、その空気がもう汚染されてますので、しかしこれはもう避けようがない。でこんな中ででもあのすぐに死ぬわけじゃないんで、まあ小さな子供さんとかあの妊娠している方なんかはなるべく、あの被爆してないあの放射能の少ない場所で被爆しないように、子供たちさえおればねまた未来が、あの目が吹いてきますから、まあ私らはこの年になったらね別に被爆してあと20年後にがんで死ぬと言われたって寿命がそんなもんですから、
まああの今回はあの同じ塾生 の宮本陽子があの母親としての思いみたいなことで、まあ随分今回のことはやっぱりショックだったみたいで、あので今日はお話をしたいということで、実は彼女の方にも、ドイツの友人からね、あの電話かかってたんですよ。
それでもうあの東京の水が飲めない、いち早くドイツに知れ渡ってまして、でその次の日にあのニュースが出て、それでもうあのドイツの場合はもうドイツのそのドイその友人にまたドイツの人たちが、どうして日本はね住民がこんなにおとなしいんだと、で19基ある原発はもうストップしましたよドイツでは、
ね、
でどうしてそんなにおとなしいのか、
まあ、これやっぱり、まあ、言葉が悪いですが、ある種の洗脳を受けてますよね国民が、まあ、教育をドイツのようなヨーロッパのような教育をしてないと。日本はあくまであの体内被曝のことは
い
まだにテレビであまり言わないです
から、全く言わないですね今回でもね。
あくまであれ、レントゲンなんて要するに体外被曝でしょ。
そうです。
あんなもの一瞬です、
だからそれと体内被曝とごっちゃにして今報道してるわけですから、
だからやっぱりそういうことはね、あのヨーロッパなんかは小さい頃から学校で教えてるんですよ、ちゃんとね、教育の問題です。それはね、別にあの学校行ってる行ってないじゃなくて親がちゃんと教えてるんです、そういうことをね、小さい子にもね。もう日本のマスコミ、まあ、何やってるか言ったらその隠して隠して真実を伝えないようにして何もわからない状態にして自分たちのやりたい放題にやろうと、そのために今必死で国が、まあ、国というか東電というかね保安院というか。
でも今回で私はテレビ見てて本当に怖いなと思いましたのはね、まあ、いわゆる、まあ、NHK にしましても民放にしましてもですね、今回の福島原発のことについては、 要するに専門家と称する人たちがずらずらと顔を並べて出てくるわけですけど、要するにね、推進、明らかに推進、原発の推進の人たちは顔を揃えてるんですけども、はい、反対の人たちってのは全く出ない。
まあほとんど出ないですね。
でもこれっていうのはね、おそらく私どもがもっと若い頃にはこんな事態ではなかったですね。
だから私はね、実はまあ福島原発がこういうふうになるというのは分からなかったですが、はいはい、必ずこうなると思ってました、はいはい、もうこれはチェルノブイリ、もう今から25年ぐらい前の、はい、チェルノブイリの時にですね、はい、まあちょっとした反対運動が起きて、はい、出力調整実験の、はい、で全国からこの四電のね、はいはいはい、本社ビルの周りにわーって何千人、はいはい、まあ、延べ1万人ぐらいの人が来たんですよ、はいはい、まあそういうことがあって、はい、私も最初は伊方に原発があること自体、はいはい、当時、はい、私知らなかったぐらいで、はいはい、全然興味もなかったんですが、はい、まあ彼女が騒いでるなんでかなと思っていろいろこう資料を見てる、まあ見るも見るも 見さされちゃうよね、はい、もう情報が全国からうちへ来ましたから、はいろいろ読んでいってるうちに門前の小僧じゃないですが、はい、まあ基本的なことは細かい数字はもう覚えてないですけどね、はい、いかに危険なものかっていうのはもういつの間にやら学んでしまって、はい、けどまあ今の政府の対応はあの通りと全く変わらない。ああ嘘800、うんうん、それはひどいもんですね、はい、だから私はもう次あの電力側国側が何を見てくるかって大体読めてるから、はい、まあそこでドンと行った時にですね、水素爆発ですけど、はい、ああもうこれは、行くとこまで来たなと。まあ幸いその、制御棒が入ったみたいで、はいはい、いわゆる核暴走は起こらないにしてもね、相当量の死の灰が出るっていうのは最初から分かっていることなんですよ。分かっている人はね、だからあのツイッターとかブログでとにかくね、もう僕らができることは何もないと、もう逃げるしかないよと、で灰を統計に逃げろ逃げろって書いてるとさ、その煽るなと、デマを流すなという連中がわーっていっぱい出てきてやね、もう私も情けのうなってね、まあそれでも今も書いてますけど、安心を安全安全をデマ流し回ってね、安心を煽ってたのはどっちやねと、デマを流してね、嘘800ついて、
やはりもうそのまあ先洗脳というふうな、まああのこともおっしゃいましたけども、基本的に情報コントロールっていうのはまあ、ある種愚民政策といいますか、まあ、今回でもあの昨日ですかね、私知り合い のこちらで不動産関係の仕事をしている普通の人です、はい、からお話を聞きましたんですけどね、はい、たまたまあのその人の友人が国交省におられて、福島に行く仕事があって、はい、福島に行ってるというのをこの震災があって気がついて、はい、慌ててもう要するに大丈夫かというのは電話したらしいです、まだ電話したら、いやもう自分はあの福島に入らなかったと、新潟に来てるから大丈夫やと、で要するに震災が起きた時からですね、あの彼曰くはですね、もう要するに国交省の方はあのもう現地に入るなと、いうふうなことだったんですよ、というふうなことを僕に言ってましたですね、ですから100キロ圏、だから情報がやはり一般の人たちに情報が渡ったらそれはパニックは起こるかもしれない、起こるかもしれないけど、要するに適切な情報で最終的に判断するのは個人の判断を迫られるわけですよね、
だけどもうこんだけほらあの悪い意味で教育されてしまってるとですね、信じるしかないやん、テレビ、一般の人は、
まあ、悲しいから、うちの子供が東京に出て、帰ってきなさいって言っても、一応塾の講師のアルバイトが、でそんな電話が今チェーンメールがいっぱい来てると、もう
それはね
って言って、もう悲しかったです、
私の知り合いも、まあ、女性ですけど東京におってね、でその人はね あの亭主のもう亡くなったんやけど、その亭主の実家がこっちに高松にあるんで、これから帰るから、あじゃあ帰っておいで、うん、ところで一人帰ったら、うん、子供らは
帰らん、
母さんはね頭がおかしい、
うん
ね、誰かに煽られてるんちゃうか、
そうです、それが一番悲しいですね。
それでまあそれでもまあ帰ってくるとは言おったんやけど、明くる日になってもその次の日になっても連絡ないから、まあ、そのうち向こうから電話があって、もうごめんって、もう子供を置いては行かれん、うん、
でもね、あの実はだからそのいかにもその男社会から言いますとですね、うん、その女というのは心配が勝てとそういう言い方をしますけど、うん、私はねこういう時っていうのはその母親のね、うん、こう思うその思いと言いますかね、
まあ、本能的なもんでしょうね、
そういうのはね実は大切だと思うんですね、うんうん、だからそういうことに守られて、要するにこれからその暮らしていくっていうことのね、うん、意味っていうものを切り捨ててしまった社会というのは、うん、全く違う社会になってしまうような気がしましてね、うん、ですからまあ私なんかが聞いてましてもですね、それは、まあ、心配しすぎと違うというふうなことはありますけど、実はまあそういうことがもうすごく大事なことだというふうな感じをしてるんですけどね、うんうん、
まあね、今東京駅なんかでももうだいぶ前からやけども、もう昼間はお母さんと子供連れがいっぱい新幹線に乗って西の方へ行ってるんですよね。だから ただね、後になってね、それはバラれるかもしれないしね、バカにされるかもしれんけども、もしドンとなった時には彼女らが生き残るわけですよ。
そうです、そうです、ね、そうです。
で国の言うことを信じて被爆して死ぬのは残ってた人たちですね、うん、はい、今も現実に避難する3地キロ4地キロのところにいっぱい避難してるじゃないですか、
はいはい、
だからこれね、まあ言葉はきついかもしれないけど殺人罪ですね、これはね、ある種のね、
この間の東電の下請けのお二人の方がすごい被爆されました、
ね、亡くなった人もおるでしょ。
あ、この、
そうそうそう、今回日本のマスコミはあんまり報道してないですが、外国メディアかなんかで、ね、50人のうち、はい、5人が亡くなってます。それであと10人やったかな、15人やったかな、あもう瀕死の状態ですね、もう多分亡くなるでしょ。
でもうそれこそあのなんて言いますかね、その一般のそれは週刊誌から始まってですね、もう今回の情報のひどさっていうのを散々今書いてますけどね、そのあるそういう今大西さんがおっしゃったようなことを聞いても、おそらくもう誰もびっくりしなくなってきてしまってるんですね。だからそのそれこそ狼少年ではないですけども、そのやっぱり正しい情報が出てこないと、中で本当のことを言われてもですね、どれが正しいのかもう判別がつかなくなってきてるんですよね、うん、だからあのそういうこと、そういうことの起きてる社会っていうのがもうすごくやっぱり僕は怖い社会になってきてるような感じがしましてね、うんうん、だからまあそういう中でもあのまさに人はこう命をつないでいかなければならないわけですから、あの本当にあの私どもの方もそれぞれの島々でもう1件でも2件でもいいから、あの仮に向こう出られてこちらに来られるのであれば、あの受け入れができるよというふうなことはですね、あの島の中でみんなでいっぺん相談しておいてほしいというお話はしてますんですけどね。
いいですね、それができたらね。
ただね、さっきもおっしゃったようにその暮らしのスタイル自体をもう一度、今まで暮らしてたスタイルをこちらに持ってきて暮らそうと思ってもこれは非常に難しいですから、本当に、それこそ一月1万円で暮らす中での幸福感をやっぱりもう一度その見つけていってもらえるようなですね形ができるとね、これはもう、まあ、私どもが今までその話してきた、瀬戸陸を通じてやってきたことと、新しく来られる方たちとがまた一つ新しい ことをですね、考えながら次のステージに行けるんではないかなということにはささやかですけども希望を持ってるんですけどね、
新しい生き方のところをもうちょっとお聞きしたいんですけどぜひ
もうちょっと具体的に質問してくれる？
ソーラーパネルを屋根の上にされるとかですね、
あとだからまあ本当にね、自分でできるささやかなことからでいいんですよ、はい、私はもうこのお店次第して、はい、特にこちらへここへ来て 5,6 年になるんですけどね、はい、生ゴミが出るでしょう、
はい、
それは絶対にゴミの日には出さない、だってあの生ゴミって私にとったら宝の山やしね、
はいはいはい、
それを出したらあれまた油がかけて燃やすだけでしょ、
はいはい、
ものすごい無駄やから、はい、私はもう全部自分でちょっと小さくしてね、刻んで包丁でね、まあ、ちょっと大変なんですけど、
はい、
それをこの裏にある店の裏にあるちっちゃな菜園でね、
はい、
こう土壌の餌ですよ、
はい、
土壌菌のね、はい、埋めないんですよ、それから発酵もさせない、
はい、
もう自然のまま上にこうパサフサッと薄く敷き詰めてやるだけで、
はい、
まあ何ヶ月したらなくなってますけどね、
はいはい、
そうなんですよ、ちょっと話ずれますけどね、さっき あのよく電力側が言うその自然にも放射能があると、
はい、
宇宙からもやってくるって言うけどね、
はい
はい、あれまあ嘘とまでは言いませんが、はい、全く無害とまでは言いませんがね、
はい、
この地球上に、我々生物が生きてるっていうことはね、宇宙からの放射線とか下からの放射線とからとはね、共存したから今生き残ってるんですよ。でその放射線とやね、人間が最近作り出した原子炉からあるいは核から出る放射線と一緒にしてるのは大きな間違いなんですよ、これは。でそういうことを言う人ほとんどいないでしょ。それともっと言えばね、最近亡くなる方の半分が癌でしょ。別にこれね、宇宙からやってきた放射線でがんになったりわけじゃないんですよ、みんながみんな。それよりかはその、そうですね、広島長崎に原爆が落とされたその後、まあソビエト、アメリカ、フランス、いろんな国が太平洋とかいろんな辺鄙なところで核実験をバタバタやったでしょ、
はい、
まあつい最近で言えばイラク戦争の劣化ウラン弾とかね、使ってもうこの地球上ね、
はい、
いろんな放射能がずっと、もう取り巻かれてる、
はい、
蔓延してる、
はい、
それでがんになって死んでいってるんですよ、
はい、
でこれからまた今回も福島原発から出て、
はい、
またこれからたくさん死にます、
はいはい、
だからどこの各その放射能の死の範囲でね、死んだかは証明はしようはないけども、もう確実にね、死ぬんですよ、これまあなんか学者が難しいことを言ってたけども、死ぬ確率というか、人間の数かけるその放たれた放出された放射線量、
はい、
これでいわゆるその死亡率というんですかね、何人死ぬかっていうのが、だから少しだから死なないとかね、いうことじゃないみたいですね。もうこれはチェノブイリの時からずっとそれ言われてましたけどね、だから多い敷地なんてないんですよ、ここまでだったら安全ですよなんていうのはね、ところが最近の若い人は安全かどうか言ってください、何ベクレルまでだったら安全なんですかとかね、ああそうですか、200から200切ったら水道の水がね、あ、飲んでもいいんですか、わ、はい、かりました、
はい、
なんでお前らそんな素直なんやって、
やっぱりでもなんて言いますかね、環境意識については、まあ、今の若い子たち見てると我々がね、若い頃に比べるとですね、いわゆる一般的な環境意識ということについては随分高まってきてると思うんですね、ただその環境意識とですね、その体験との間にはやっぱり違いがありますからね、 意識はあるんだけど、
まあ、感性は鋭いですね、はいはい、最近の若い子、
はいはい、
うん、
だからまあ本当に心を新たにして次の時代を迎えざるを得なくなったわけですけど、そんな中で要するに若い子たちがですね、まあ本当に意識の転換というとおかしいですけど、もう少しその思いの転換みたいなことがですねできるのかなということを考えたときには、まあ逆に言うとその我々のように段階の世代で味方上がり真っ只中をその競争社会で生き抜いてきた者たちよりも、まあ次の時代を託すには今の若い子たちの方が可能性はあるかなと思ったりはしてるんですけどね。
まあ私はね最近若い人から森ガールとかね、はい、まああれはちょっとファッションっぽいけどね、はいはいはいはい、要するに都会で暮らしてるようなああいう綺麗な格好してね、はい、今風の格好してこう、はい、廃屋みたいなとこ入ってね、はいはいはい、ああいうのはね、はい、やっぱ私はなんかこう親近感感じるんです、はいはい、ただ私らはそこがボッタン便所でも平気やけどね、はいはい、彼女らにそれやれ言ったらね、はいはい、それはちょっとね3日耐えきれんと思うね、はいはい、だからやっぱり今、はい、わざわざボッタン便所にしなくてもちょっと手かけたらね、はい、匂いもなくするようなトイレ作れますから、うん、簡単にね、はいはい、それからもう水洗でそのウォシュレットっていうかね、はい、お湯が出てくるようなのに慣れてる若い子らにはね、はい、俺らは昔ここで捨てたよお前らも何せ言うたってそれはもう無理な話でね、はい、そういうところはちゃんとして、はいはい、で受け入れ体制をちゃんと作ってあげればね、はいはい、喜んでくる人いっぱいいると思う僕は今ね、はいはい、ただまあ、根付くかどうかはちょっと分かんないですけどね、はい、
まあだから新人類という言葉が仮に成立するとすればですね、もう僕はまあそういう子たち、これからの新しいその人としてのこの新しい時代に向けてですね、そういうふうな生き方をしてくれる若い新人類にですね、うん、これからの新人類に本当に夢を何とか渡していくように頑張らんといかんなという感じをしてるんです
よね。いや私もう62やけど、はい、本当に悔しい、
はい、
あとね、
はい、
あと10年か20年後で生まれてきたらなと、
はいはい、
っていうのは私 もうパソコン触り出したのはもう、50ぐらいか、
はい、
もうちょっと前か、まあ、もう50ぐらいからパソコン触り出して、はいはい、本当にねいろんなことができるじゃないですか、
はい、
情報だって取れるしね、
はいはいはい、
だからこのままあとまあ長生きしても10年かそこらやけど、はい、もうちょっと生きたかったかなと、はい、でパソコンっていうのはこれから若い人たちにとってはね、はい、まあその携帯でもいいですけど、はい、本当に素晴らしい道具でね、
はい、
本人さえその気になったら何でも学べるしね、はい、まあ、パソコンだけで、はい、携帯だけで学べないことはいっぱいありますけど、はいはい、だから僻地に住もうがね、
はい、
もう技術も相当進んでるから、はい、僻地におろうが電気ぐらいね、
はい、
簡単に作れる時代になってるし、はい、逆に売るぐらい発電することやって可能だしね、
はいはいはい、
どうやってでも生きていける時代が来たな、はい、でしかも今の生活と資質的にはそんなに落ちないというか、むしろもっと質の高い中身のあるね、
はい、
生活空間ができるんじゃないかなと私思ってます、はい、今はね、
はい
はい、うん、
まあとにかく起きてしまったことに対してですね、やはりもうこれだけ多くの人が命を落としてるわけですから、もうこの悲惨なことっていうのはね、なんともその言葉に尽くしがたいわけですけども、うん、まあただやはりそれでもやっぱり人は生きていかなければならないので、うん、本当に若い人たちに、それこそ若い人たちに投げるという意味ではなくて希望を託したいなという思いでは、うん、おりますんですけどね、
うん、私はむしろね、はい、これでもし世界の原発がね、はいはい、なくなったら、はい、本当に嬉しい、
はい、
ね、
もうこのまま死んでも死にきれんね、
はい、
原発を置いたままがね、うん、あれさえなかったらね、 こんなにね地球って素晴らしいんだけどね、ここまで来てやっと、でも分かんないよ、向こうは必死だよ、どうしても推進したい人がある。
どうもありがとうございました。もう長時間時間いただきまして、すみません、ありがとうございました。
さぬき瀬戸アイランドラジオは瀬戸内の小さな島からお届けしています。